恵美正信兄弟の妻佳代姉妹が先週の月曜日7月29日ですが、朝8時から夕方7時まで11時間にも及ぶ大手術を受けました。その経過について佳子先生より説明していただきます。前に来て、
じゃあ、皆さん何人かご存知かと思いますけれども、膵臓にですね、腫瘍があって、それは非常に手術することが難しい場所ですね。けれども、熊本大学の先生方が大丈夫ですと太鼓判をしてくださって、手術を受けることになりましたけれども、最初は 4、5時間と聞いていたんですが、結果的に11時間というですね、大手術になりました。でも本当に全部除かれましたということでしたので、あとは回復を待つだけだと思います。だけど順調に回復しているという連絡を受けましたので、お見舞いに行きたいと思って連絡したんですが、実はもう術後の状況が痛みと吐き気で、もうほぼ木曜までは本当に動くこともできないような、自分で言葉を発することもできないような状況だったそうです。でも幸い金曜日ですね、金曜土曜と少しいい方、痛みがすごく和らいで一般病棟に移ることができたということです。で、実は今朝も兄弟の方から連絡があってですね、皆さんにお伝えしてほしいと、そしてまた続けてお祈りしてほしいということです。で、恵美兄弟が木曜までずっと病院に付き添っておられて、そして金土と娘さんが同居しておられるんですけども、エルちゃんが付き添っておられたということです。少し歩けるようにはなってあるそうですけど、まだまだですね、吐き気がひどくて、本当にまだ皆さんにもお会いできるような状況ではないということでした。でも皆さんの本当にお祈りに支えられてですね、手術も成功して、きつい状態は通ってますけども、確実に解放に向かっているということを報告いただきました。で、続けてお祈りしていきたいと思います。以上です。
恵美兄弟も近くのホテルを借りてそこに泊まり込んで毎日介護している状態です。どうぞ続けてお祈りください。はい、じゃあ報告いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました、神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第10章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では美穂姉妹、ヨハネ10章の最初に2節から4節までを読んでください。
しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。
はい、聖書はイエス様を羊飼いに、私たちイエス様を信じ従う者を羊に例えています。羊はとっても弱い動物です。羊はとっても気が小さく臆病で、小さな川でさえ自分で飛び越えることができません。羊には敵を攻撃するための牙や爪もありません。その上、逃げ足は遅いし、チームで守備体制を取ることもできません。羊はですね、自分で生き抜くための知恵も戦略も注意力もありません。弱い動物です。しかしそんな羊も一つだけ素晴らしい能力があります。それは羊飼いの声を聞き分けるということです。羊飼いの声を聞き分けるということです。3節4節、皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。はい、門番は 彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出す。その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます羊のたった一つの身を守る能力、それは羊飼いの声を聞き分ける能力ですじゃあ11節御保島読んでください。
私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。
はい、聖書を開いている人11節一緒にお読みいたします。はい、私良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。私というのはイエス様のこと。良い羊飼いであられるイエス様は自分の羊をその名で呼んで連れ出してくださいます。そして兄弟姉妹、羊に例えられているここにおられる皆さん全員はイエス様の声、神の声を聞き分けることができますとここに書いてあるのです。羊は羊飼いの声を聞き分けるのです。使徒の働き2章の17-18、私だけを読み出します。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。終わりの日、今の時代です。神様はイエス・キリストを信じる全ての人のうちに神の霊、聖霊を注いでくださいます。皆さんのうちにおられる聖霊様の助けにより、全てのキリスト者は神の声を聞くことができるようにされています。今日はヨハネ10章の3節、羊はその声を聞き分けますというタイトルで、神の声を聞くというテーマでお話をいたします。奈良の本質のナンバー2参加です。はじめにおさらいですが、2ヶ月前6月2日の説教で語りましたが、祈りと訳されるギリシャ語には4つの言葉があります。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。どうぞ修法を見てください。右ページです。祈りと訳される4つのギリシャ語、第一がエウロゲオという言葉で、これは褒めるとか賛美すると訳される言葉。今日私たちはイエス様を賛美しました。賛美も祈りの一部です。そもそも祈りというのは何でしょうか。祈りとは創造主なる神様、救い主であり主であられるイエス様との交わり、コミュニケーションを祈りと言います。キリスト信仰の特徴、キリスト信仰が他の信仰と最も異なるところは、生きて働かれる神様との交わり、関係なのです。ですから賛美は神様とのコミュニケーション、祈りです。2番はエウカリステオと言います。これは感謝すると訳せる言葉で、日々生かされ守られ、必要が与えられ、何よりも救われ、永遠の命が与えられていることを神様に感謝します。プラスだけでなくマイナスも感謝する。私たちの神様は全てのマイナスもプラスに変えてくださいます。第3はデオマイと言います。これは願うとか取りなしをするという意味。神様に求め願うことは、ちょうど子供が親にお願いするのと同じ。愛なる神様は兄弟姉妹たちのためにいつも最良のもの、最善のものを備え与えてくださいます。日々の糧を今日も与えてくださいと祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。そして第4がプロセオコマイというんです。でこれは実は祈りという他に訳されていませんし、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書にはこの祈りという言葉全体が70回あるうちですね、51 界 70% 以上がこのプロセオコマイという言葉です。詩編の46編10節に私だけ読み出します。こういう御言葉があります。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。やめよ、口語訳では静まってとなっています。私こそ神であることを知れ。でこのやめよという言葉は原文のヘブライ語ではラーファーという、いい、その問題について手を離しなさい、手を引きなさいという意味。つまり自分で何とかしようとせず、神様の手に明け渡し委ねなさい。この忙しい時代にあっても手を休め、神様の前に静まりなさいという意味です。はい、じゃあ皆さん申命記の6章を開いてください。では御節前、申命記6章の4節から9節までを読んでください。
聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。
はい、聖書を開いている人、4節から6節までご一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。聞きなさいイスラエル、ヘブライ語でシェマイスラエルと言います。これは旧約の律法を守ってきたイスラエル人が最も大切にしてきた御言葉です。祈りの第四の言葉プロセオコマイとは、神様がご主人、イエス様は羊飼い、羊が唯一羊飼いの声を聞いて生き延びているように、神の語りかけを聞きなさいという意味です。現代の私たちの一番の問題は忙しすぎること。日々の生活の中で時間をとってイエス様と向き合って、向き合いイエス様からの語りかけを聞かないことです。もう電車に乗るともうみんなもスマホばっかり見てるで、ね、もうにらめっこしていますですね忙しすぎること、手を休めてイエス様を仰ぎ見ないこと、これが現代人の最大の問題です。ルカ実証に皆さんもよく知っているマルタとマリアの話が出てきます。じゃあそのところを見てみましょう。ルカの福音書10章を開いてください。はじめに御節前、10章の38、39を読んでください。
さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
イエス様がベタニアに行かれると、マルタという言葉の意味は女主人という意味。喜んでイエス様を迎え、イエス様は家にお入りになり、神の言葉を語り始められました。マルタの妹マリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていました。はい、40節読んでください。
ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
ところがマルタは接待のために気が落ち着きません。見ると、妹のマリアは何もしないで主の足元に座っています。とうとうマルタの不満が爆発してしまいました。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください、ね、それに対するイエス様のお言葉です。はい、41、42読んでください。
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
巨礼姉妹、仕事は大切です。家事も大切です。家族と一緒に過ごすことも大切です。なおざりにしてはいけません。しかし聖書はもっと大切なものがある、優先すべきことがあることを語っています。それはイエス様の前に出、イエス様の口から出る神の言葉に聞き入ることです。もう一度言います。イエス様の前に出、イエス様の口から出る神の言葉に聞き入ることです。やめよ、今しているところから、ことから手を離しなさい。私こそ神であることを知れ。シェマイスラエル、手を休めて止めて神からの語りかけを聞きなさい。42節、実章42節を聖書を開いている人一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。クレシマ、どうしても必要なのはね、わずかであり、いや、一つだけだとイエス様おっしゃるんです。一つしかないって。それはマリアの姿勢。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。どういうことでしょう。主の前に座って、主の口から出る語りかけ、御言葉を聞くということです。今日皆さんは礼拝に出席し、今神の言葉を聞いています。どうぞ兄弟姉妹たち、何よりも何よりも優先して神の声、神様からの語りかけを聞くことに注意を払い、優先してください。今日の週報の裏を見てください。これはもう今まで何度もですね、語ったとことです。イエス様と共にと書いています。じゃあこれを声出して一緒にお読みいたしましょう。はい、イエス様と共に、一日に30分、できれば朝一番、イエス様と二人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、6、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすれば、その日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。主の前に出て心を開き、御言葉を読みですね、主の語りかけに集中すること。ではどうしたら神様の語りかけ、御声を聞くことができるでしょうか。今日はそのことを3つのポイントからお話をいたします。第一、何と言ってもベタニアのマリアのように、また今さん、皆さんが今読んだように、イエス様に注意を向け、意識的に聞こうとする姿勢を持つことです。はい、ではサムエル記第1の3章を開いてください。 じゃあ見ほしまい。第一サムエル記三章の最初に4節5節を読んでください。
その時主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。エリは、私は呼ばない、帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。
幼子サムエルは神様に捧げられ、祭司エリと一緒に生活をしました。神様が少年サムエルを呼ばれた時、サムエルは初めそれが神様の声だと分からず、祭司エリのところへ行きました。このようなことが2度あって、3度目、はい、8、9節読んでください。
主が3度目にサムエルを呼ばれた時、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。
サムエルは三度自分のところに来たので、これは主が呼んでおられるのだとエリも気づきですね。それでエリはサムエルに言いました。行っておやすみ、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。でサムエルはその行って自分のところで寝ました。そして4度目です、はい、10節読んでください。
そのうち主が来られ、そばに立ってこれまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた、
はい、サムエルが主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げた時、神様はサムエルに語られました。兄弟姉妹、神様は皆さんに向かっていつも語っておられるのです。問題は気がついていないことです。このサムエルのように神様の語りかけに気がついていないこと。愛なる神様は兄弟姉妹と交わりたい、会話をしたいと熱烈に思っておられ、ご自分の愛と御心を伝えたいといつも語っておられます。多くの場合サムエルのように私たちは聞き逃してしまいます。しかし 4度目のサムエルのように、主よお話しください、しもべは聞いております、このような態度で神の言葉を聞くとき、神様は語ってくださいます。第一のポイント、神様はいつも語っておられ、私たちはその声を聞くことができます。その心の態度を持ってイエス様の前に出ることです。第二のポイントに行きます。ヨハネの福音書5章を開いてください。じゃあ見ほしまい、25節読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ヨハネの福音書5章の25節です。
まことにまことにあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう、はい、まことにまことにあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。兄弟姉妹、誰が神の声を聞くのでしょうか。でここに何と書いてありますか。死人です。ですね。では皆さんは死人ですか。皆さんは死んでいますか。この死人には2つの意味があります。文字通り死んだ人、お墓の中に入っている人です。 そのことは少し後の5章の28から29に書いてあります。御星間読んでください。
このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。
すべての人には死後に裁きがあります。この裁きから逃れる人は誰一人としていません。私たちはこの地上で成したことの申し開きを神様の前にしなければなりません。その時私は罪がありませんと言える人は誰一人いません。みんな神様の裁きのもとにいます。しかしイエス・キリスト様があなたの生涯の罪をすべて負って十字架に身代わりとしてかけられ罰を受けられたゆえに、あなたは神様の裁きから逃れられるのです。イエス様が身代わりとなってくださったからです。そしてイエス様を信じる人、信じた人はその後の行いについてこの地上での報いも受けます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。これが第一の死人、お墓に入っている人たちということです。そしてもう一人の死人がいます。そこはガラテヤ書の2章に書いてあるのです。どうぞ開いてください。20節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では見おしまい。ガラテヤ書2章の20節を読んでください。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自分をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。皆さんにお尋ねいたします。皆さんはキリストと共に十字架につけられましたか？かはいか雨か皆さんはキリストと共に十字架につけられましたか？はい、ではキリストが死んだ時、罪の性質を持ったあなたも死にましたか？あなたも死にましたか？聖書何て書いてある？自分の状態を見たらダメなんです。信仰によってアメンと言うんです。ではもうあなたは生きていませんね。はい、もうあなたは生きていませんね。今もう分かりました、生きてませんね。はい、キリストが、つまり神の聖なる御霊があなたのうちにおられますか？御霊があなたのうちにおられますか？聖書には御霊がおられないならあなたは偽物だって書いてあるんです。偽りだって書いてある。ではキリストを信じる信仰によって、あなたは御霊によって歩む人に変えられましたか？はっきり言われて、クレイスマイ、そのような人が死人なのです。そのような人が死人です。自分の自我、古い肉に死ぬ、私が私がに死んで、イエス様がイエス様がの人生に変えられていく、このような人が死人であり、ね、神の声を聞く人なのです。神様は皆さんが自分の考えや意見をしっかりと持っている人には語られませんですね。それは語っても従わないからです。 自分の考えに歩むからです。死んだ人に語られるんです。自分を放棄して心の状態をいつも白紙ニュートラルにしなさい。神様にあなたの人生のギアを入れていただき、あなたの人生の真っ白いキャンパスに神様からの絵を描いていただきなさい。神様、あなたの人生に素晴らしい青写真、ブループリント、計画を持っておられるわけです。神様のご計画は私たちが描く計画よりもはるかに素晴らしくですね、優れています。第2のポイント、死んだ人、自分の考え、自我に死んだ人は神の声を聞きます。そして第3のポイント、それは失敗を恐れないことです。皆さんは初めて自分が自転車に乗った時のことを思い出してください。初めて自転車にまたがってスイスイ乗れる人はいません。まあ、よほど運動神経のいい人は別でしょうが、何度も倒れてはやり直し、続けていくうちにですね、乗りこなせるようになります。要するに失敗からですね学ぶということです。神様が語られたと思ってやってみたら聞き間違いだった、失敗したということはよくあることなのです。その失敗を繰り返すうちに、だんだんと、あ、神様が語られたか語られてないかの感覚が分かるようになります。失敗を繰り返すことによって分かるようになります。もし聞き間違えたことが分かったら、神様、ごめんなさい、聞き間違えました、次は間違わないように助けてくださいと祈ればよいのです。何遍失敗しても神様は許してくださいます。神の声を聞く第3のポイントは失敗を恐れない。神様が語られると思ったらですね、それが良いことだと思ったらやってみることなのです。ですね。その中であなたはより神様の声をクリアに聞くことができます。まあ皆さんも知ってますように、この教会は九州コーチングのお世話をしています。2013年から始まったセミナーのために、私とよしこ先生は今まで多くのですね、まあ数えてませんかけども、70、80ぐらいの教会をですね訪問し、牧師先生に会い、7つの本質を伝え、紹介し、セミナーに誘いました。今九州コーチング全体で、まあ、熊本も含めてですね、70ぐらいの教会がネットワークに入っています。しかしながら九州にはもっともっとですね、たくさんの教会があります。一軒一軒訪問したのではね、もうとても間に合いません。それで祈っていると、九州コーチング、今は熊本が鹿児島と宮崎を一緒にし、私たちのこの久留米では福岡県、佐賀県、長崎県、大分県を対象にしています。すべての教会、この北部4県のすべての教会にね、案内状を出す思いが私に与えられました。まあ、それはもう祈りの中で2度与えられました。先月よりよしこ先生とその作業に取り掛かりました。そしてまず佐賀県、長崎県の教会に案内状を出すと、もうすぐに反響がありました。一人の佐賀県におられる先生がからですね、問い合わせがあり、今度9月23、24に行われるセミナーに参加しますとのですね、ことです。神様の声を聞いて実行したところ、まあ、すぐにその実が現れました。本当に感謝です。では初めのヨハネの福音書10章に戻ってください。はい、27から30です。三保島読んでください。
私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私は 彼らをお与えになった私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。
まあ、ここは本当に素晴らしい御言葉です。27から30まで聖書を開いている人、一緒に声を出してお読みいたしましょう。いいでしょうか。はい。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父は一つです。今日の一枚。羊は弱い動物です。自分で自分を守ることができません。そんな羊でもたった一つ身を守る、ね、また豊かな命に預かる能力を持っています。それは羊飼いの声を聞き分けるということです。私たちが住むこの世はもう蛇と狼がいるようなところ、とても羊のような私たちがですね住める世界ではありません。しかしたった一つこの世に打ち勝つ方法があります。それはイエス様の声を聞いて従うということです。羊がたったこの一つの能力のために生き延びているように、私たちもイエス様の声を聞いて従う、これしか生き延びる方法はないのです。どうぞ主と向き合う時間を持ってください。これが何よりも優先されなければいけないということです。御言葉を開いて聖書を読み、主に語りかけ、また主からの語りかけを聞いてですね、歩むことです。イエス様はこのように打ち勝たれたお方です。ヨハネ16章の33節に書いてあります。そしてイエス様の声を聞いてですね、従う者こそですね、勝利と繁栄の道であることを覚え、巨霊姉妹がこのことを優先しですね、決心して主の御声を聞く巨霊姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞお祈りいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。聖書はイエス様を羊飼い、私たちを羊に例えています。羊は弱い動物です。自分で自分の身を守ることができません。何の武器も持ちません。ちょうど私たちがそうであると聖書は言っているんです。ただその羊もたった一つだけ能力があります。それは羊飼いの声を聞いて従うという能力です。それは全く私たちと同じです。主の御声を聞いて従う。この時にあなたは安全です。主は強いお方だからです。どうぞ主の御声を聞いて従う、ね。主の前にいつも出て、主と語りかける。このことを生活の中に、人生において最優先する、それはお姉になりますように。イエスの名によって祝福を。